聖書箇所をお読みします。今日はルカによる福音書の17章11節から19節です。新約聖書、教会備え付けの新改訳聖書の後ろの後半新約聖書の、138ページになります。それではお読みします。ルカによる福音書17章11節から19節その頃イエスはエルサレムに登られる途中、サマリアとガリラヤの境を通られた。ある村に入ると10人の来病人がイエスに出会った。彼らは遠く離れたところに立って声を張り上げて、イエス様、先生、どうぞ憐れんでくださいと言った。イエスはこれを見て言われた。行きなさい。そして自分を祭司に見せなさい。彼らは行く途中で癒された。そのうちの一人は自分の癒されたことが分かると大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。そこでイエスは言われた。10人癒されたのではないか。9人はどこにいるのか。神を崇めるために戻ってきた者はこの外国人の他には誰もいないのか。それからその人に言われた。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを治したのです。それでは賛美と感謝する信仰というテーマで上牧師にメッセージを取り付いていただきます。
まずは先週のメッセージで話した時のことの続きをお話ししたいと思いますが、先週はファミリーレディオが5月21日に裁きの日が来ると言っていたということについて話をしました。そしてそこから聖書から学ぶ時の注意点をお話ししました。聖霊の助けを受けること、悩む時はいつもイエス様の十字架の死と復活によって表されている神様の愛と力に照らし合わせて聖書を理解するようにしようという話をしました。私たちは今も聖霊によって神様の言葉を受け取ることができます。確かにほとんどの人が預言者のように言葉を直接受けるわけではないんですけれども、私たちは聖書から神様の言葉を受けることができる。それがこの先週のテーマでした。それでですね、5月21日に裁きの日は来ていなかったではないかということで、いつもですね、終日の間、月曜日から金曜日の間に、これを言い出したその人が受け持つコーナーが始まるときに、私はそのファミリーレディオをつけて興味深く聞いていたんです。そしたらどういうふうに言うのかなと思っていましたら、私はですね、こう期待していたんですね。やはり聖書に出てくる数字の解釈は難しくて、私の出した計算方法は失敗でしたというふうに、単純にそう失敗を認めてくれるのではないかと思っていたんですが、びっくりしたことにこの人は、裁きの日は霊的な世界では5月21日からもう始まっていて、5ヶ月後の10月21日に本当にこの世が終わるというふうに言い出したんです。もうこれは私としては大変がっかりでして、何ががっかりかというと、別に10月21日に終わりが来たとしても、それはそれでね、いつ来るかわからないことなので、可能性を私が否定することはできないんですけれども、しかしそれをわざわざ自分がそういうふうに分かったというふうに公言していること自体にすごい問題を感じるというか、残念で、一体この後どうなるのかといろいろと不安になるというか心配になるところがあります。とにかく私たちはそういう話に惑わされる必要はなく、私たちが神様を見上げていること、私たちが神様を信じ、いつの日か神の国に行けるということを信じること、そこに本当に集中していきたいと思います。ということで今日の御言葉から学んでいきたいと思います。まず今日の聖書箇所を読むにあたって気をつけなくてはいけない点を一つお話しします。先ほどもこの教会備え付けの新改訳聖書で読んでいただきましたが、 17章の12節にですね、10人の癩病の人がイエスに出会ったというふうに書いてあります。癩病という言葉についてですね、説明したいんですが、これは現代でハンセン病と呼ばれている病気がありまして、そのハンセン病という病気に関して の別の呼び方で癩病という呼び方があります。当時イエス様の時代の中近東にあった皮膚病というのがどのようなものであったか、いろいろな研究がされていて、解明されている部分と解明されていない部分があるんですが、しかし、明らかに聖書から読んでみて、聖書に出てくるこの皮膚病の人を癩病というふうに訳すのは間違えた訳である、誤訳であるというふうに最近気づきました。でたくさんの人がそのことに気づきまして、今現在癩病と訳すことによって、その現在のハンセン病にかかっている人に対して誤解を招くこと、それがあまりにも多いということで、これはいけない、癩病ではなくて他の呼び方で訳すようにしようというふうに言われています。そして現在はですね、日本では新海薬と新共同薬という2つの訳が主流になっていますが、いずれの聖書でも改訂版というのを出していまして、そこでは癩病と訳されていたものをギリシャ語の言葉をそのままカタカナにしてツワラトと訳したり、あるいは重い皮膚病というふうに訳すようにしています。皆さんも多分それぞれ聖書を今お持ちですから、見ていただいたときに自分の聖書のこの17章の12節に何と書いてあるか見てください。これ癩病と書いてなくて重い皮膚病と書いてある人がいたりすると思うんですが、それはここ 4,5 年で買った聖書でしたらそういうふうに書いてあると思います。 でもそのまんま改訂されてなかったとしても、そういうことなんだというふうに理解していただければ何も問題はないと思いますので、ご安心ください。言葉の訳し方のミスであって大きな問題ではありません。ちなみに新共同訳を出している出版社も、そして新改訳聖書を出している出版社も、今度の2016年、今から5年後ですに、現在の訳を全く新しくして、もう全部改訂するということを目指しているそうです。ですから2016年以降にそれぞれの教会がどの訳の聖書を教会の礼拝の中で使うかということを決める機会をまた持つことができるというわけです。もう一つ今日の聖書箇所を理解するために、大事なことがあります。それは2つの差別についてです。この箇所に出てくるこの重い皮膚病の人たちというのは、人のいるところへの出入りが制限されていて、町の外で集団生活をしたりしていたんです。そしてもう一つの差別はサマリア人。サマリア人というのはユダヤ人と地域的にもすごく近いところに住んでいました。また民族的にもすごい近い存在だったんです。ですからそれゆえに、ですからではなくて、それゆえにユダヤ人からひどい差別を受けていました。サマリア人とユダヤ人の間には完全に敵対関係がありました。もう一つ大事なことなんですが、サマリア人は敵対関係があったとはいえ、ユダヤ人が信仰していた天地創造の神様を同じく信仰している民族だったんですということを理解していただいて、今日の聖書箇所に入っていきましょう。ルカの福音書17章の11節をお読みします。その頃イエスはエルサレムに登られる途中、サマリアとガラリアの境を通られた。これはですね、いつのことかというと、イエス様がおよそ3年間の間宣教活動をされた終わりの方、最後のあの十字架にかかるためのエルサレムへの旅が始まったところです。サマリア人の住む地域とユダヤ人の住む地域の境を歩いていたんですが、その時何があったかということで続きを読みたいと思います。12節と13節をお読みします。ある村に入ると10人の癩病人がイエスに出会った。彼らは遠く離れたところに立って声を張り上げて、イエス様、先生、どうぞ憐れんでくださいと言った。先ほど言いましたように、人のいるところの出入りが制限されていたので、 この重い夫婦病の人たちは遠く離れたところからイエスに向かって叫んだんです。先生どうぞ憐れんでください、どうぞ憐れんでくださいと叫んだんです。皆さんは大声で叫ぶのが好きでしょうか。大声で叫ぶの好きという方もいると思いますが、そういう方でもわざわざ人前で大声で叫んだりしないと思います。先生どうか憐れんでくださいと大声で叫んだ経験がある方はいらっしゃいますか。当時の社会がどんなものであったかわからないんですが、やっぱりいつの時代でも叫び続けていたらそれは異様な雰囲気があったと思います。実際他の福音書の箇所ではやはり病を癒してほしいということで叫び続けている人に対して弟子たちが静かにするようにと注意していたということが書かれています。よっぽど切羽詰まっていたの、どうしてもという思いがあったのか、あるいはもし自分が叫んで病気の大きな問題を解決することができるのならば、とりあえず叫んでいる人もいるから一緒に叫ぶかという人もいたかもしれません。とにかくそこには熱心な願いがあって、何とかして何とかしてということで叫んでいた人たちがいたんです。そこにはすっごい強い思いがあったということは覚えておきたいと思います。で14節に行きます。イエスはこれを見て言われた、行きなさい、そして自分を祭司に見せなさい。彼らは行く途中で癒された。当時この重い皮膚病が癒されていることを証明するには医者ではなくて祭司が必要でした。これが祭司の仕事だったんです。祭司が見て癒されていると認定することができたんです。十人は癒しを受ける前にイエス様に行きなさい、そして自分を祭司に見せなさいと言われたので歩いて行ったんです。イエス様はよく瞬時にその場所で癒すということが書いてあります。でもここではその人たちに歩いていくようにと求めたんです。ここに特別な意味があると思うんです。イエス様はこの人たちの信仰を試したと言えるでしょう。この人たちはいやいやちょっと待ってください、歩いていくのはいいんだけれども今ここで癒してくれないと歩いていっても意味がないんじゃないかとか、なんかそういう話があったかもしれません、そういう気持ちがあったかもしれません。でも歩いていきなさいと言われて彼らはもう歩いていったんです。そこに彼らの信仰がありました。イエス様が言ったんだ、きっと癒されるであろうと、そういうふうに信じて歩いていったんだと思うんです。そして実際に向かっている途中で癒されました。これだけでも、この歩いていっただけでも私はすごいと思うんですけれども、そこから先の話として15節と16節をお読みします。そのうちの一人は自分の癒されたことが分かると大声で神を褒めたたえながら引き返してきてイエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。癒された人の中の一人は神様を賛美しながら戻ってきてイエス様に感謝を表したのです。他の9人とこの人は違いがありました。他の9人は多分癒されたことを喜んでいて感謝する気持ちはあったと思うんですけれども、とりあえず自分の次の生活ということに目がいっていたんではないでしょうか。他の9人は祭司のところに行ったのか、あるいは自分の家に帰っていったのかは分かりませんが、とにかく自分たちは喜んでどっかに行ったと思います。もちろん感謝はしていたと思うんです、賛美もしていたと思うんです。でもこの一人の人は違ったんです。この人は神様を賛美しながらイエス様のところに戻ってきてもう一度イエス様に感謝の気持ちを明確に伝えたんです。16節にイエスの足元にひれ伏して感謝したと書いてあります。敵対関係がある民族同士の中であっても、とにかくこの時はそれはもうない、イエス様が癒してくれたということでイエス様のところでひれ伏してそして感謝を表しました。 まず神様への思いがあったということに注目したいと思います。癒された、よかった、早く家族のところに行きたい、癒された、よかった、早く新しい何かをしていきたい、そういう気持ちになってもおかしくないところで、まず神様のところに行ったんです。そこにすごいところがあるんです。このことは今の私たちにも応用ができる考えだと思うんです。何かいいことがあったときに真っ先に神様ありがとうと言えるか、それともやった、こういうことが起きた、じゃあ次は、次はというふうになっていくかということですね。私たちはまず神様を見るようにと言われているんです。17から19節を読んでいきます。そこでイエスは言われた。10人癒されたのではないか。9人はどこにいるのか。神を崇めるために戻ってきた者はこの外国人のほかに誰もいないのか。それからその人に言われた。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを治したのです。イエスはこの人の信仰を見て喜んだんです。そしてあなたの信仰があなたを治したんだと言って、その信仰を褒めたんです。イエス様に対して戻ってきて感謝を表した、それを褒めました。さあこの信仰ということの話をしていくにあたって、ちょっと思い出してみてほしいんですが、私たちの教会では1週間の間に福音書を少しずつでも読んでいこうということで、みんなにその聖書の日課をこう週報にも載せて与えていますが、その中の一つが、この過ぎた1週間の中で行われた一つの聖書教科書がここだったんですが、そのちょっと前に信仰について書いてある部分があったのを覚えていらっしゃる方はいますか。17章の5節から6節なんですが、ちょっとこれを読みたいと思います。17章の5節から6節ではこういうふうに言っています。使徒たちは主に言った。私たちの信仰を増してください。しかし主は言われた。もしあなた方にからし種ほどの信仰があったなら、この桑の木に根こそぎ海の中に植われと言えば言いつけ通りになるのです。この十二弟子たちは信仰をもっと増してほしいと言ったときに何を意味していたのか、6節の方を読むとなんとなく想像がつくんですが、おそらく彼らは病人を癒すことができたりとか、悪霊を追い出したりできたり、悪霊を追い出すことができたりとか、そういうことがあったので、そういう力がもっともっと与えられるようにと願ったんだと思うんです。彼らは自分たちに力が与えられることを願って、信仰を増してくださいと言ったんです。イエス様はそれの答えとして、もしあなたがからし種、からし種というのは本当に粒々の種ですね。粒々の種、そのからし種ほどの信仰を持っていたら、この、木に根こそぎ海に移れということができるんだ。そのくらいのことができる。だからここで言いたいのは、あなたは信仰を持っているということ自体、そういうふうに持っていると思うこと自体に間違いがあるということを言おうとしているんですね。イエス様はあなたに信仰はないじゃないかというようなことを言わんとして、こういうふうに言ったんだと思います。弟子たちは信仰を持つことによって自分の力、自分が何かができるようになるとか、その力の部分に興味がいっていたんです。その時イエス様はそれはない、それはないんだと、それをはっきりと伝えました。でも今回は弟子たちほどイエス様のことも知らないし、弟子たちはイエス様のことをよく知っていたので、イエス様のことが救い主であろうということももうこの時点で信じ始めていた人たちです。そういう信仰もない人なんだけれども、その人が癒されて大いに喜んで帰ってきた姿を見て、その信仰を褒めたんです。さっき注意を受けた信仰の話と、この褒められた信仰の話とどこが違うか、皆さんももうお気づきだと思いますが、そこの部分をはっきりさせたいと思います。自分に焦点がいっているのと、 神様に焦点がいっている、その違いですね。自分が何かをとか、そこに気持ちがいっているのと、神様に気持ちがいっていて、神様とにかくありがとう、神様あなたがこれを行ったんだというふうに見ることができたことに違いがあるんです。これは私たちにも同じことが言えます。私たちにもこの部分が望まれているんです。私たちは神様への信仰を持ちましたというときに何を期待するでしょうか。いろいろな期待を持つと思います。信仰を持つようになったので私は祝福されてこうこうこうなるんじゃないか、信仰を持つようになったから私はもっと人間として成長していくんじゃないか、そういういろんな期待を持つと思います。もちろん信仰を持つことによって神様に整えられて人間的に成長するということは当然あると思います。でも神様はそこの部分に注目がいくことを望んでいないんですね。神様が望んでいたのは神様を褒めたたえることだったんです。神様を喜んで神様に賛美を捧げ神様に感謝することだったんです。私たちに何が与えられるかとか、そこに注目がいくのではなくて、まず神様に注目がいく、そして神様を賛美し神様を感謝する、その信仰を見て神様は喜んでいるんです。今日の御言葉を読んでみていかがでしょうか。いろんな思いがあると思いますが、今日はその2つの部分について一緒に祈っていく時間を持ちたいと思うんです。重い皮膚病を持っていた人みたいに今現在何か大きな問題を抱えているという方、ぜひ主よ私を憐れんでください、主よ私を憐れんでくださいとお祈りしてください。別に叫ぶ必要はないと思います。心の中で本当に真剣に求めればいいことだと思います。主よ私を憐れんでくださいと祈る時を持ってください。そしてもう一つのこと、自分に注目がいくのではなくて神様に注目を置いて神様を賛美する、神様に感謝する、そのことを今祈る時として祈る時の中で持ってください。ではそれぞれがお祈りする時を持ちたいと思います。 一言お祈りします。天の父なる神様、あなたを褒めたたえます。あなたが私たちと出会ってくださること、あなたが私たちに語ってくださること、そのことを覚えてあなたを褒めたたえます。私たち一人一人に今与えられている御言葉を持って、またあなたの御霊を受けてこの地を後にすることができますように。このお祈りを主イエスキリストの御名を通してお祈りします。アーメン。